暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。本日の暮らしのラジオ、二戸市学校給食センターから柏屋さんにおいでいただきまして、お話しいただきます。柏屋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなテーマでお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は学校給食の摂取基準についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、学校給食の摂取基準、はい、まあ給食はね、我々も子どもの頃からお世話になってて、学校の時間の中でもかなり楽しみな時間の上位に入るんですけれども、まあでも栄養とかいろいろなさまざまなことを栄華商屋さんみたいな方が考えてくださってるということですね。じゃあ、その辺のどういう考えで給食のメニューが決められているのかというお話を改めて今日は伺っていこうかと思いますが、まずはその摂取基準っていうのは、どこかの誰かが考えたその基準があるということなんですね。
はい、はい、学校給食の摂取基準は文部科学省が定める学校給食摂取基準というものに基づいています。
はい、これはまあもちろんその子どもの発育とか健康とかそういったことを考えて決められてる、はいはい、ってことなんですよね。
はい、そうですね、うん、はい、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達や、食に関する正しい知識、望ましい食習慣が身につくことなどを考えて作成されています。
はい、まあとはいっても給食は今中学校までですか。
はい、
小学校1年生と中学校3年生だと結構体も違いますよね。
はいはい、そうですね。ですので、小学校では低学年の6から7歳、中学年の8から9歳、高学年の10歳から11歳、そして12歳から14歳の中学生と4段階に分かれて基準があります。
はい、はい、ということはなかなか、まあ、後ほどお話しいただけるのかと思うんですけど、
はい、
給食のメニューってでも今小学校から中学校まで基本的には一緒ですよね。
はい、はい、メニューとしては一緒になります。はい、
その中で、はい、その4段階をちゃんとこう基準をクリアできるように考えたメニューを毎日作らなきゃいけない。
はい、はい、そうですね。
大変ですね。
はい、大変ですがやりがいがあります。はい
なるほどなるほど。ちょっと初っ端から、すごい大変そうだなという話が聞いてて分かるんですけど、
はい、
まあ、そんな中、まあ、いろいろなこう気にしなければいけないことってたくさんあるとは思うんですけど、
はい、
特にこの岩手県北、まあ、二戸市の子どもたちに食べさせる給食のメニューの中で気をつけてらっしゃる点ってあるんですか。
はい、今食塩の過剰摂取というものが生活習慣病の発症と大きく関連しているというところから、学校給食でも減塩に努めています。
減塩メニュー、
はい、
大人のね、はい、ある程度、まあ僕のような中年以上の人間がこう減塩メニューっていうのはなんとなくこう血圧の話とかいろんなことがあるのは分かるんですけど、はい、やっぱり子どもにとっても大事ですか。
はい、そうですね、はい、薄味に慣れていくことや、あとは 今のこの先ほどお話しした学校給食摂取基準にも食塩相当量ナトリウムの基準が設けられていますので、うん、それに沿って学校給食でも減塩に努めています。
そうか、子どもの頃から薄味に慣れておくって、はい、確かに大事ですね。
そうですね、はい、
わかりました、そんな減塩メニューどんな工夫具体的にされているのか教えていただいていいですか。
はい、給食では無理なく減塩につながるよう出汁のうまみやカレー粉などの香辛料、あとはニンニクや生姜などの風味、酢やレモンなどの酸味などを活用することでメリハリのある味付けを工夫しています。
なるほどね、はい、まあ、塩をただ減らしちゃうと、はい、ただの薄味になっちゃうけども、はい、そこに、今のお話だと出汁だったり、はい、香辛料、
はい、
あとはこうニンニク生姜などのスパイスとか、はい、あとはそっかお酢とかレモンとかって刺激が増すので、はい、ちょっと塩味が増えた感じしますもんね、
はい、そうですね、はい、
へえ、そういったさまざまな工夫をしていただいてると、はい、いうことですか。
はい、
例えば、はい、こんなメニューも塩を減らしてもこうすると美味しくなるよみたいな、はい、具体的なのって今パッと教えていただいたりできますか。
タレなどを作るときに、はい、やっぱり酢を効かせるとか、柑橘類の果汁を使うとかっていうことで醤油などの使用量も減らすことができるかと思います、はい、あとはこうこの他にも例えばコクを加えるというところで、はい、今度給食でも提供するのですが煮物にちょっとこう牛乳やあとは豆乳などを加えてまろやかさとコクを加えることで減塩につなげるということなども給食では献立として提供しています。
はい、なるほどね、コクですか。
はい、
でもこういうのってご家庭の、はい、お料理にも応用できますもんね。
そうですね、はい、
そうかそうか、いろいろな工夫をされてるということですね。
はい、
その他、はい、給食のメニューを考えていただくときに、はい、まあ、その摂取基準っていうのも当然あるんでしょうけども、はい、他に工夫されているようなことってありますか。
はいはい、やはり二戸市の地場産品を積極的に活用するようにしています。
うん、
1年を通じて二戸市産の米や雑穀、肉や野菜、さまざまな農畜産物を使用しています。その種類は、はい、約25種類ほどにもなるかと思います。
まあ、二戸の、地場産品といえば、はい、畜産業もあれば、はい、野菜も雑穀もお米もあるということで、
はい
はい、いろいろとそのメニューの工夫の違いとかもあるんじゃないですか。
はい、とても楽しいです。季節によってさまざまな食材、二戸の食材があり、あとはその食材を作る方々の思いっていうものも知ることができるので、
うん、
それを子どもたちに提供することがとても嬉しく感じます。
はいはい、柏屋さん、二戸の給食センターに来られてまだ半年ぐらいですか。
はい、
その間に出会った印象的な食材とかってありますか。
はい、実はたくさんあるんですけども、はい、生産者の方を取材する機会がありまして、
はい、
これまで雑穀とブルーベリーの生産者の方々にお邪魔したんですが、
うん、
やはりその皆さんのその育てている農作物への思いとか愛情、そしてその作物を子どもたちに食べてほしいという気持ちが本当にこうじわじわと伝わってくるというか、
はい、
作物、食品を提供するだけじゃなくて作っている方々のその思いっていうのが本当に詰まっているなっていうのを実感してます。
はい、でもあれなんですね、食品だけを見るのではなくて、はい、生産者の方と直接お話をしたりする機会もあるんですね。
はい、はい、そのようなお話をニコ食だよりというお便りを通じて、
はい、
子どもたちにその皆さんの思いを お伝えしています。
はい、あの毎月学校から配られてくる献立に書かれているニコ食だよりですね。
皆さんの思いを、生産者の方の思いをお伝えしたいと思ってます。
はいはい、ちょっとまたね、改めて、はい、来月のやつはしっかりと、そういう気持ちで読ませていただこうかと思います。ということで、番組、ここでですね、一旦ブレイクをさせていただいて、この暮らしのラジオでは、ご出演いただいている方にですね、二戸市の、印象的な好きな景色とか、場所とか、そういったものを伺って、そこで、聞きたいという曲を皆さんと一緒に聞いているんですけれども、柏谷さん、先ほどもちょっとお話の中に出ましたが、二戸にいらしてまだ半年ぐらい。
そうです。
二戸の印象いかがですか？
やはりあの山が、山並みがとっても美しいなと思いました。晴れている日も曇りの日もこう雲が陰る様子とか、あとしとしと雨が降る様子も美しいなって感じてます。
そうですよね、本当に確かにこの4月からこの夏までって、一雨ごとに山の表情がこう、
そうなんです、
変わりますよね。
緑がどんどん深くなっていって、作られた色ではないっていう自然の色の力強さとか、そういうものを感じます。
でここから一番多分ですね、ここから秋冬にかけてが、僕が一番好きな二戸の山の色の季節になりますので、ぜひここからまた楽しんで、
楽しみです、
いただきたいんですが、そんな、まあ、好きな景色、まあ、山並みということなんですが、二戸ってあたり見ますと、全部山に囲まれてるじゃないですか、特にこの辺がいいかなというところってありますか？
やはりあの石切どころの力強い岩、肌とか、あとは自分が座っている給食センターの席からこう窓から山が見えるんですが、その稜線のこうなだらやかな線とか、そういうところが私は好きです。
わかりました。そんな二戸の美しい山並みを見ながら聴きたい曲何でしょうか？
映画ドラえもんのび太の宝島が聴きたいです。
これは
星野源さんです。
星野源さんのドラえもんの主題歌、もうちょっとなんかこう雄大な曲が来るかと思ったら割とリズミカルな
元気が出るので好きです。
わ、かりました。そうしましたら、じゃあ改めてですね、柏谷さんの方から曲紹介お願いします。
星野源さんで映画ドラえもん。
少しだけ不思議、
一緒に
暮らしのラジオ、今回は学校給食センターから柏屋さんにおいでいただきまして、学校給食についていろいろとお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
後半はどんなお話になりますでしょうか。
はい、望ましい食習慣のあり方としてお話しさせていただきます。
はい、まあ確かにね、学校給食いろいろと考えて作ってはいただいていますが、はい、1日3食食べるうちのやっぱそれは1食に過ぎないわけで、はい、
そうですね、
ましてやね、土日とか、
はい、
まあこの間終わりましたが夏休みの間とかは基本的にお家でご飯食べるんですもんね、
はいはい、
まあそういう子どもの食事について、
はい、
ひょっとするとこれ我々大人にも当てはまるのかもしれませんが、
はい、
そんな食習慣のあり方、
はい、
いろいろと教えていただきたいと思いますが、
はい、
まあちょっとまずはその大きなざっくりとした括りとして、はい、まあ、食生活、栄養をとったりバランスをよくとかよく言われますけれども、はい、具体的にどんなことに気をつけたらいいのか教えていただけますか。
はい、給食のない日というのは、はい、カルシウムや鉄分、ビタミン類などそのような種類の栄養素が取れにくいと言われています。そこで、はい、食品としては意識的に牛乳や乳製品、小魚、海藻類、野菜や豆類など摂ることを心がけていただければ良いのかなと思います。
はい、やっぱりこれってそのまあ、現代の食事、はい、非常にこう手軽に便利にね、はい、美味しいものが手に入りますけれども、はい、それって今言っていただいたような鉄分、
はい、
カルシウム、はい、ビタミンが不足しがちなんですか。
はい、
これはやっぱり肉とお米みたいな、おかずと主食みたいなのになっちゃうからなんですかね。
はい、はい、確かにご飯とおかずになると炭水化物とタンパク質の組み合わせになってしまうので、ビタミン類、あとは微量栄養素と言われているそのような栄養素が取れにくいですので、
うん、
やはりその食事の形で考えた時に主食、主菜、ご飯と大きな肉や魚のおかずの他に副菜と汁物、野菜を中心にしたもの、あとは果物など乳製品などを添えていただけると自然にバランスが揃っていくのかなと思います。
はい、
はい、
そうか、やっぱりそのタンパク質とか炭水化物っていうのは手軽に取れやすいけれども、はい、他のところが足りないんですね。
はい、
よくなんかその1日に何品目食べるといいよみたいなことを言うじゃないですか。
はい、
あれってやっぱりいろんな種類食べた方がいいんですか。
はい、そうですね、いろいろな種類の食品を食べることによってさまざまな栄養素も取れやすくなるかと思います。
はい、まあ、逆に言うと、はい、給食ではそういったものを補えるようなメニューを考えていただけてるということなんですね。はい、
そうですね。
わかりました。
はい、
じゃあ給食もやっぱり残さないで食べようねって、
はい、
家でも指導した方がいいですね。
はい、
他にも何かいろいろ気をつけることありますか。
はい、はい、皆さん早寝早起き朝ごはんという合言葉を聞く機会多いかと思います。
はい、
はい、一日のスタート時として、また生涯を通じて健康な生活を送るためには、うん、規則正しい生活のリズムがとても大切になってきます。
はい、
はい、朝ごはんは空腹を満たすという目的だけではなくて、さまざまな効果があります。
はい
はい、その効果としては集中力ややる気が高まるために、まずは脳が目覚めます。
なるほど。
はい、そしてまた朝食をとることで体の体温が上昇するので、
うんうん、
体へのスイッチも入ります。
はい、
はい、そして食べ物が体の中に入るので胃や腸が活発に動き出して、
うん、
体の中のリズムも整っていきます。
はい
はい、このような効果だけではなく、文部科学省の全国学力学習状況調査という結果では、
はい、
朝食をとる時と取らない時の平均正答率との関係というものが報告されてまして、朝食を毎日食べている児童生徒は 全く食べていないという児童生徒よりも平均の正答率が高いというような結果も出ているそうです。
はい、はい、まあ、確かに朝ごはんを食べることで体のスイッチが入ったり脳が活発になったり、要はパフォーマンスが上がるっていうことですもんね。まあ、これってでも本当に大人も午前中のお仕事のパフォーマンスが上がるってことですもんね。
そうですね。
で、早寝早起きっていうことは、朝ごはんをちゃんと食べるためには早起きをしなければいけないし、早起きをするためには早寝しないといけないっていうことですね。そうか、全部つながってるんですね。
そうですね。
朝ごはん大事ですね。
とても大事ですね。
ちなみに朝ごはんも多分いろんなものを食べた方がいいんでしょうけど、とはいえやっぱり朝ってバタバタするじゃないですか。例えばこんなものだけでも取っとくといいよってありますか？
やはりできれば先ほどお話しした主食、主菜、副菜が揃っているのが一番いいと思うんですけども、やはり自分がこうできるところから、まずは朝ごはんを食べていた人は食べるところからスタートする、で食べることが できるようになったとなったらば、例えばその食材の組み合わせであったりとか、一品増やすっていうところで、無理のないところからスタートするのがいいのかなと思います。
いきなりね、やっぱりご飯と味噌汁と魚とおしんこととかってやったら無理があるから、まずは食べれるところから始める。わかりました。ハードルが下がりました。そうしましたら、今までこう様々なバランスのいい食事、そして朝ごはんときましたが、次の課題は何でしょうか？
食事とおやつについてです。おやつは食事に比べて子どもたちが自分で選ぶ機会というのも多いのかなと思います。
そうですね。
おやつの食べ過ぎは健康への影響も大きいため、食べる時にはおやつの量、時間、そして組み合わせについて考えてほしいと思います。おやつの種類としては、噛み応えのある食べ物をおやつに選ぶこともおすすめです。
噛み応えのある食べ物、
よく噛むことで満足感も得られますし、肥満の予防にもつながるかと思います。
そうか、よく、いっぱい顎を動かすと満腹中枢が刺激されてって聞きますよね。そういうことですね。例えば何ですかね、それって、
これからの季節で言うと、おやつは本来食事で足りないものを補うという役割がありますので、そういうことから考えても、さつまいもなどをこうオーブンとか、あと電子レンジで手軽に加熱して焼いたり蒸して食べたり、あとはこれから二戸で美味しいリンゴの季節がやってくると思いますので、
そうですね、
旬の果物リンゴをおやつにするのもいいかと思います。
なるほど。
リンゴも品種によって、いろいろ味が違うのと思うので、そういうことも楽しみながら食べていただければいいのかなと思います。
そして、おやつの話でちょっと僕聞きたいことがあるんですけど、なんて言うんでしょう、こう今スーパーに行ってもコンビニに行っても、いろんなお菓子おやつあるじゃないですか。で当然子供はそういうの欲しがるじゃないですか。で僕が子供の頃からあるものだったらいいんですけど、最近、例えばグミなんてものは僕が子供の頃にはなかったんですよ、正直言って。ある程度は食べさせてあげたいなと思うんですけれども、どういう基準でいい悪いとか、これはこうだからこれぐらいにしとこうねみたいなのって、何をどう基準にしたらいいのかなと思うんですけど、なんかそういうのってありますか？
一般的に、おやつを食べるときにはやっぱり食事に影響しない、やはり量食べることが大切だと思うので、カロリーとして考えるとすれば、 200キロカロリー以下のおやつを選ぶようにすることも、一つの目安になるかと思います、
はい、
あとはやはり食べたい気持ちとかやはりあると思うので、はい、食べる時には楽しく美味しい気持ちで美味しいという気持ちでこう食べながらちょっと食べ過ぎちゃったなという時は一日の中で運動したりとか、
うんうん、
あとは次の日のおやつをちょっとセーブするとかそういうコントロールをしながら、
はい、
食べることがいいのかなと食べたい時にははい、そのようにして食べるのがいいのかなと思います。
うん、
はい、
やっぱりでもまあそういう食べてる量を把握したり、
はい、
好きなものとかを聞いたりとかするっていうのも含めて、
はい、
やっぱりこう、はい、お子さんと子どもたちとコミュニケーションしっかり取るっていうのも大事ですね、
はい、そうですね、
うん、
一緒に考えていくというのもいいかと思います。
はい、
はい、
わかりました。ということで、ここまで給食を中心にさまざまな食習慣とかについてのお話を聞いてきましたけれども、はいはい、そろそろ番組の方時間、はい、いいところに来てるんですが、
はい、
最後に、これラジオを聞いてくださってる、
はい、
小中学校のお子さんをお持ちの親御さんであったり、
はい、
もしくはお孫さんをお持ちのご家庭の方に向けて、
はい、
給食センターの方からというか給食を普段考えてらっしゃる方として何かお伝えしたいことがあれば、
はい、
お話しいただけますか。
はい、はい、学校給食センターでは子どもたちの健康を願い生産者の方々のまた思いを届けた給食を心を込めて作りていきたいと思っています。はい、子どもたちが喜んで食べてくれることを願っています。
はい、わかりました。僕は割と学校給食の献立を見て、
はい、
子供とこれこのメニュー何これどうだったのって話すると大好きなんですけど、
はい、
やっぱりあれ考えるのって相当時間と頭って使うんですよね。
はい、使いますけどもやはり二戸には様々たくさんのこう食の宝と言われる食材がありそれを季節に応じて使えることのこう幸せを、まあ、献立を立てる側としては感じているのでとても楽しい時間でもあります。
はい、わかりました。ということで今日は二戸市学校給食センターから柏屋さんにおいでいただきまして給食についていろいろとお話ししていただきました。
はい、
柏屋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座この番組は二戸市の制作協力でお送りいたしました。